役者です。皆さん、あれですね、寒いですけど、風邪とかひいてないですか？ないですか？私はですね、寒さに殺されそうです。もうね、手足がですね、まあ、冷え性なのもあるんですけどですね、冷たくてですね、風呂に入ると死にそうになります。なんか、暑すぎて。熱いお湯が好きなんですよ。熱いお湯が好きなんです。だから、熱いお湯張るんですけど、手足がもう、氷点下かっつぐらい体温ないので、ガッて入れた瞬間に、ちょっと無言な時間が訪れますよねっていう感じで生きております。なんとか生きております。皆様風邪などひかれぬようにということですね。番組なんですけれども、このね、番組ね、どんな番組かっつうと、みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜっていうテーマのもとですね、私、役者小林がですね、映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組でございます。目指せ作品との架け橋ということで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取っていただけたら幸いでございます。というわけで、今回のテーマですね、私の大好きなアクション俳優の一人、リンチェこと、じっとリー主演の萌えアクション映画ダニーザドッグをご紹介したいと思います。でですね、後半前回ですね、ジョニー等作品をと思って前回予告をさせていただいたんですけど、ちょっと語るにはもうちょっと作品をですね、しっかり見て洗いたいなと思いましたので、申し訳ないですがちょっと企画を変更させていただいて、気になる劇場公開作品のお知らせをしたいと思ってます。こっちもとっておきながら聞いてくださいね。では今回も元気にいってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どちら様ですか？
新聞、洗剤がついてくる？いや、それよりも菊池茜のシングルルームってラジオ知ってます？パーソナリティの菊池茜が一人暮らししてる設定で、トーク中心の番組なんですけどね、ブログとポッドキャストで聞けるんですよ。
あ、ちょっと、
あ、各週水曜日更新なんで聞いてくださいね。
Try to the next stage アルファ
私のレビュー。というわけでですね、こちらテーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーでございます。今回のダニーザドッグ、まず基本情報ですね。2005年公開のアメリカ、フランス、イギリス制作のヒューマンアクションストーリーでございます。脚本制作はレオンのリュック・ベッソン監督で、あ、違う、リュック・ベッソンさんですね。今回監督やってないから。監督はステイサムのトランスポーターとかタイタンの戦いなんかも撮ってるルイ・レテリエさん。この人まだ今年で40歳、今40歳とか聞いて驚いたんですけど、これ撮った時30ちょいっていう、あー、センスだなと思いました。武術指導はアクション好きなら知らない方はいないであろうユエン・ウーピンですね。主演はもちろんリンチェことジェットリーでございます。制作もやってます。で、助演にモーガン・フリーマン、ヒロインにケリー・コンドン、この子可愛いんですよ。悪役にボブ・ホースキンス、この人もフックのスミー君とかですね、スーパーマリオのマリオとか、みんな見てるかな、知らないかな、いろいろ出てますよ。で、リンチェとリュック・ベッソンはキス・オブ・ザ・ドラゴンでコンビを組んでて、ダニー・ザ・ドッグでは再び2回目手を組んだ形になりますね。で、お話はですね、5歳の時に誘拐されて悪徳氷菓子のバートによって番犬、そして刀剣になるべく育てられた男ダニー、常に首輪をはめられて借金の取り立てと戦いに飽き暮れる、そんな日々を戦うことしか知らず道具のように生きてきたダニーがですね、盲目のピアノ調律師サムと出会います。で、そのサムの、その幼女のビクトリア、そして音楽に触れてダニーは初めて人を愛することを知るのでありましたっていう映画でございますね。で、私がこれを最初に見たのはですね、エクスペンタブルズにハマって、で、ドルフ作品をいっぱい見て、ステイさんの作品をいっぱい見て、スタローン先生とブルースの作品とかもバーって洗い直してって作業している時に、ジェットリーにも手出さなきゃダメかなってなった時です。はい、初のリンチェ作品でした。うん、金髪壁画に弱いんですよ私。で、アジア人はどうもっていう感じなんですけど、消耗品軍団の中ではドルフとセット扱いされることがすごくリンチェって多くて、で、どうしても愛する必要があったんですね私の中で。だってつまんないじゃん見てて。なので、リンチェのファンサイトさんを回ってですね、一発目にふさわしい彼を愛せるようになるような作品と思ってレビューをいろいろ見て、その中でジェットリーがただの萌えキャラって書いてあったダニーザドッグを発見したわけです。で、これだと思いまして、萌えれば愛せるんで、オタクなんて、というわけで見たんですね。したらもうこれが本当に萌えという萌えを詰めてくれた萌え映画だったんですよ。ね、リンチェを愛しましたね一気に。で、もうこのリンチェが演じるダニーが本当 当に愛くるしくて、ね、すっごい切ないんです。で、もう、犬として育てられてるんで、言葉とか満足にわかんないし、誘拐された時に一緒に持ってこられたぬいぐるみとかをすごい大事にしてたりとか、子供用のアルファベットの絵本をね、こう一緒に眺めてみたりとか、自分の毛がそっちのけで破けたサンダーバッグに絆創膏貼ってみたりとか、ベッドの下に隠れてみたり、バニラアイスを懸命にペロペロしたりとかですね、ホラー映画を見て縮こまってみたり、メロンを叩いてどれが一番熟してるか探したりとかで、もうね、もう一生懸命ピアノ弾いてるところとかもね、もうそんな仕草をね、実生活でもうすぐ40だよっていうちっちゃいおっさんがね、やるわけですよ。もうとにかくね、可愛いって形容以外に、見つけられる人がいたら教えてほしい言葉を。はい。もう、わからないよパトラッシュ。もう天使って思いました。常に上目遣いでね、このもう映画のリンチェの可愛い仕草を上げようとしたらもう全部っていう他ないっていう、そんな映画なわけです。で、ダディがサムやビクトリアと一緒にね、楽しいとか嬉しいことをしていく過程の見せ方がすごく秀逸で、眺めてるだけでこっちも嬉しくなってニヨニヨしちゃう、あったかいところなんですね。あったかい映画なんですよ。で、サムとビクトリアの家族がすんごいもう本当に優しくて、で、とにかくダディたんもうここんちに拾ってもらえてよかったね、うーんって本当にうるうるします。ね、すごくよくできたドラマだと思って個人的にね。でね、リンチェといえばアクションなんですけど、この作品でもかっちょいいアクションシーンはすっごいたくさん見れます。で、リンチェは普段師匠とかカンフーマスターとかそういうなんだろう、とっても綺麗で無駄のない流れるようなアクションをするんですね。偉い役がしっかりした役が多いんで。でも今回のダニータンは刀剣なんで荒々しいアクションが見れるっていうところも他の作品と比べて貴重です。うん、私何度も言うようにダニータンが 初リンチェだったので、そういうことは後々分かってきたんですけど、その度に武術指導ってすごいなって、やっぱり演出の一つなので、動きだけでキャラクターを変えていくっていうところ、だからユエウピンは昔からその中国アクションをずっと撮ってきた人なので、お手の物なんだろうなとは思うんですけど、そういう気づきも後々になって考えればある映画だなと思いました。すごいなんだろう、どんどん優しくなっていった後のアクションとかもどんどん変わってくるので、冒頭の犬だった時のアクションと後半のアクションがちょっとずつ変わるみたいな、そういうところも見ていただきたいなと思います。で、とにかくね、ヒューマンドラマとして私は音楽も加味してすごく好きなお作品なので、アクション映画はあんまりって人も見ていただけたらなと思いますね。ユクベッソン好きな人はまあ大体こんな感じかってわかると思います。エレファントマンとか好きな人は見れるんじゃないかな。とにかくジェットリーってこんなやるやって人も多かろうと思うので、ぜひぜひ可愛いダニータに癒されてください。というわけで次行ってみよう。5分きた。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
こんにちは、ゆきです。いつも頑張っているあなたに5分間のリラックスタイムをお届けします。これを聞いてゆっくりお休みしましょう。川手ゆき子の眠くなる話、各週火曜日ブログとポッドキャストで配信中。ではおやすみなさい。
Try to the next stage アルファ。
みんなのレビュー。というわけですね、このコーナーは皆さんからのレビューとか、皆さんにおすすめしていただいた作品をレビューしたり、私の好き役者さんや監督さんについて話したりとかしてます。ですね、ダニーザドッグの感想が来たので一件だけ、ダニーザドッグ感想です。きっとジェットリーは小林さんが語ったと思うから、モーガンフリーマンの演技がやっぱり素敵です。彼がいてこそ家族愛がリンチェに伝わる映画ですね。親子愛は泣けます。リンチェのアクションだけじゃなく普通に映画なん、いい映画なんでおすすめできますっていうのをいただきました。ありがとう局長。でですね、今回ですね、このコーナー、以前お便りをご紹介させていただいた三井和夫さん、ギター、アットマークギター初心者さんおすすめのジョニー・トー作品も取り上げたいって告知をしてたんですけれども、見始めたものがツイッターで教えてもらったエグザイル絆だったんですけど、実はこれザ・ミッション非常の掟と、冷たい雨に打て約束の銃弾をっていう作品で3番扱いされてるんですね。で、冷たい雨に打てまでも見たんですけど、ザ・ミッションの方がまだ見つからなくて、で、語るのに3部作も見てないなんて、そんなの片手落ちだと思いますので、3作とそれ以上もちゃんと見てから語らせていただこうと思います。だからもうちょっと待っててください。すみませんね。でも2作見ただけですごく美学はとても伝わりました。すごい綺麗な男らしい映画を撮る方ですね、ジョニーと。で、じゃあ今回何をお伝えするのかと申しますと、ブログでもちょっとね紹介させていただいたんですけれども、それではですね、ナショナルシアターライブフランケンシュタインについて語りたいと思います。これですね、ナショナルシアターライブ、今度来るんですよ。2月に来るんですけど、ナショナルシアターライブっていうのは英国ロイヤルナショナルシア ターで上演された舞台を最新技術によってデジタル映像化して世界の映画館で上映しているものです。で、日本でいうところの激シネですね。舞台の映像化です。日本では今回が初上映、日本遅れてるんですけど、になってて、その第一弾作品として2月14日から私の最近一押しの俳優ですね。BBC のドラマ、シャーロックにてホームズ役で大人気ブレイク中の、ベネディクト・カンバーバッチとエレメンタリー・ホームズでこちらもホームズ役を演じているジョニー・リー・ミラーがダブル主演して、ダニー・ボイル監督が演出したですね、フランケンシュタインに決定しました。で、お話はもちろんですね、天才博士フランケンシュタインによって生み出された醜い怪物が人々から迫害されて、博士に自分のパートナーを求める恐怖小説の古典、その舞台化でございます。で、ベネさんとミラー氏は交互に演じた博士役と怪物役の演技が評価されて、2012年ローレンス・オリビエ賞の主演男優賞を2人して受賞しています。で、私は基本が舞台人なんで、やっぱり好きな声優、俳優さんができたら一番見たいのはその人の舞台なんですね。で、限りある舞台の上でライブでどうやって表現して見せる方なのかっていうのが知りたいんですよ。で、ベネさんを気になった時に、彼が舞台に好んで出演している役者ってあることも、舞台で賞を取ってるってことも知ってて、で、ずっと見てみたかった中の作品の一つなので、これはすごく期待しております。で、さらに言うと、英国の舞台が見れるっていうのは舞台ファンにはすごく大きくて、英国って言ったらやっぱりシェイクスピアの国なんですね。で、それだけ国立の俳優の学校がすごいうじゃうじゃあるような国です。で、俳優さんたちも舞台とか映画とかテレビドラマとかラジオドラマとかの声の芝居とかグラビアとかに至るまで垣根なくチャンスがあって、で、経験させていただいてるっていう、マルチにすごいいろんな芝居ができるレベルの高い俳優さんがたくさん生まれてる国ですね。日本はいろいろ映像系の学校だったり声優さん系の学校だったり舞台系の学校だったりっていう垣根がちょっとある感じがするんですけど、そういう垣根が彼らにはないわけです。で、ご本人たちもそれをに誇りを持って演じて仕事してらっしゃって、英国俳優はそこが売りだと思ってるんですね。だからこそ今ハリウッドでこぞって使われているんだと思います。で、その分観客の目も超えてるので、舞台っていうものがもっと身近になってる。で、その英国の舞台を見れるっていうところがすごいチャンスだなと思っていて、で、今昨今の英国俳優ブーム、そして何よりベネディクト・カンバーバッチの人気のおかげさまだと思うんですけど、舞台を映画っていうのはもちろん引きでずっと舞台を撮ってるわけではないので、カメラさんとか監督のセンスで見せてくれるんで、例えば舞台に通い出すとよくあるこの誰それの俳優さんが喋ってる裏であんな掃除の移動してたよとか、他の俳優がどんな芝居をしてたとかっていう、そういうところまで見れないんだけど、それでも海を越えていかなければ見れないような舞台をに触れられる、日本にいたままにしてっていうところはすごく興奮してますし、楽しみにしてます。このフランケンシュタインを皮切りにね、いろんな演目を上映していただきたいなと思って、願ってやみません。で、映画は好きだけど舞台はあんまりって人にも、逆の人にも、もちろんどっちも好きっていう人にも、ぜひぜひ触れていただきたいなっていう作品です。一緒に体感してください。予告動画見ましたけど本当に素敵でした。で、バレンタインはフランケンシュタインでということで、上映日は2月14日15日16日はフランケンシュタイン博士をカンバーバッチで、2月21、22、23は逆ですね。ジョニー・リー・ミラーがフランケンシュタイン博士っていう形で上映されます。東方系の劇場でやってますので、やりますので、ぜひぜひチェックしてみていただきたいなと思います。ぜひ体感しに行きましょう。というわけで、次のコーナー行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
です。どうでしょうか、ダニーザドッグ、興味持っていただけましたでしょうか。小林的萌え映画だろうとかですね、アクションとかいいやとかで止めずにですね、いやいや、まあ騙されたと思って見てくださいよ、見てみてくださいよ。垣根を越えたですね、素敵な映画ですので、ぜひぜひ見てみてください。ナショナルシアターライブフランケンシュタインもですね、ぜひチェックしてみていただきたいなと思います。損はしないと思いますよ。うんうん。で、さて、次回はですね、バレンタイン前ですよ。バレンタイン前、別に何するわけでもないんですけど、というわけで初のラブストーリーを取り上げたいと思います。ラブストーリーだよみんな。バタリアン3をお届けします。知ってる？ ん？ホラーだけど、ホラーですけど、ラブですよ。ラブですよ。ホラーに乗っ取ったラブですよ。ぜひね、しかもいきなり3かよってところがあるわけですけども、1なんて別に、ちょっとね、ちょっと違うゾンビ映画かなっていう感じなんで、ぜひ、2はそんなに面白くないかな。3見てみてください。バタリアン3です。テーマがラブなのでいいんです。私らしいでしょ？というわけで。で、その、次の回ですね。次次回は、ホビット、竜のスマ王国、公開直前なので、ホビット一作目、そして、指輪こと、ロード・オブ・ザ・リングを振り返るっていうのをやりたいと思います。みんな公開前におさらいしましょう。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介したい映画見たよとか、もちろん、普通オタもこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com ですね。これ、個人のツイッターには、いろいろメッセージとか送れ、くれたらいいなと思います。@manatea-0512で、リプとか DM とかでも、ぜひぜひお話ししてくださいまし。というわけで、またまた次回、ありがとう。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
次回の豆知識。トニーザドックにはスコッタードキンスくんも出ております。最近ではエクスペンタブルズ2のヴィランの手下ヘクターを演じたり、主演映画も続々と制作されており、ガンズ&ストレンジャーが東京では2月5日公開になります。時代のトップスター、アクションスターと評判も高いので、ぜひチェックしてあげてね。というわけで、はぁ、今日もお腹いっぱい。おやさん、おいしい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。